カレン坂高校カレン放送部、はい、皆さんこんにちは、井上麻里奈です。前回の更新、あれがね、12月10日更新だったらしいんですね。で、まあ今回更新が1月28日ということで、うっかりす、あ、でも2ヶ月は空いてないんだね。1ヶ月半ぐらい間が空いてしまいましたけれども、皆さんお元気でしたか？その間にまあいろんな行事とかあったじゃないですか、イベントごとが。ほら、クリスマスとかお正月とか、皆さん充実してましたでしょうかね。どうでした？私は何してたかな。本当にクリスマスもお正月も何もしなかった記憶がありますね。うん、だいたいクリスマスは仕事で終わり、正月は完全なる寝正月でした。いや、こう1ヶ月、今去年が本当になんかあまりお休みがもらえなかったんですけど、こううっかりこう1週間ぐらいお休みをいただいてしまうと、こう何をしていいか分かんなくなるんですね。そういう時用の趣味を見つけなきゃなと思いました。はい、そんなわけで遅くなりましたけれども、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。まあね、一応ね、言っておかないとこう心持ち的にすっきりしない感じがあるので、はい、そんなわけで、あ、早速メールが来ているということで読みたいと思います。はい、ペンネームもときさんからいただきました。ありがとうございます。井上麻里奈様、少し遅くなりましたが1月20日の誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。カレン坂高校カレン放送部をはじめ、たくさんの作品でのご活躍を期待しています。今年の3月にはいよいよドラマ CD が発売されますが、麻里奈さん的な聞きどころまたは作品への意気込みをお聞かせください。ではドラマ CD 同様ラジオ放送も楽しみにしています、ということです。ありがとう。そう、20日誕生日だったんだ。よく知ってますね。嬉しいです。ありがとうございます。いや、本当に私、誕生日のことを忘れてて、こう、まあ、1月20日っていう認識はあったんですけど、こう、1月、こう、7日に仕事が始まって、そっから、こう、20日までの間が、まあ、割とバタバタしてたので、こう、そんなに経った気がしなかったんですよ。日にちがね。だから、まだ先だ、まだ先だって思ってたら、もう今頃多分でもブログとかで、こう、なんか、こんなことしたよ、みたいなのが書いてあると思うんで、こう、詳しくはそっちの方をご覧ください。はい、じゃあ、続いてのメール。ペンネーム、ナインボールさんからいただきました。ありがとうございます。麻里奈さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。そしてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。そして初めまして、いっぱいあるな挨拶が、初めまして、年が明けてからこの放送の収録までに甘えん坊キャラは達成できたでしょうか。嘘、早くない？自分のイメージだと麻里奈さんは一人で何でもこなせるようなしっかり者というイメージがあるので、正直甘えん坊キャラへの道は一歩にしてならずだと思いますが、頑張って目標達成を頑張ってください。あ、そうね。はい、僕も今年は就職を決めることと資格を取るという2つの目標の達成に向けて頑張りたいと思います。そうな。それでは寒いですが健康に気をつけて頑張ってくださいということです。ありがとうございます。前回の放送だって12月10日でさ、1月28日までの間に目標が達成されるわけがないじゃないか。新年明けて28日の間に目標達成したらどんなすごい超人なんだっていう話ですね。はい、これからこう甘えん坊キャラをになれるよう努力していく次第でございます。頑張ります。はい、というわけで、この番組カレン坂高校カレン放送部、今回で3回目なんですけれども、前回前々回はね、原作者のお二人がいらっしゃってくださいました。そして今回3回目またまたゲスト様がいらっしゃってくださっています。いや、すごいね、この番組豪華ですね。はい、そんなわけで今回はいよいよ、ドラマ CD のキャストの方が来てくださいます。嬉しいです。いろいろ話せます。それではカレン坂高校カレン放送部スタートです。
私、他に好きな人がいるんだ。だから、もう友よとは付き合えない。
中学生と高校生の恋、年下の彼、友よに別れを告げたまどかは、彼の家庭の事情に直面。
リアルで鋭いジェットコースターラブライフ、池谷理香子の話題作離島ロリポップ連載中。
バレンタイン特集は生海亮、胸を打つ恋のドラマ清く弱く、プレゼント付き書き下ろしエッセイと濃厚チョコレシピで盛り上げます。
クッキー3月号、
矢沢愛ナナも大好評連載中。
集英社から
発売中。
改めまして井上まりなです。それでは早速ゲスト様をご紹介したいと思います。ドラマ CD カレン坂高校カレン放送部、及川月子役、朝川優さんです。
こんにちは、朝川優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいませんね、なんか野戸まみ子じゃなくてファンの皆さんごめんなさい。朝川優です。
どうでもないです。
どうです、
もう月子さんと言ったら。
はい、
そうですね、明けましておめでとうございます。
よろしくお願いします。
はい、というわけでですね、はい、ようやく、はい、このドラマ CD カレン坂高校カレン放送部先日、は
い、うん、
これ今収録の1週間前ぐらいですね、ちょうどにアフレコが、
あー、そ、もうそんなだった、
はい、
ありました、
ありあったんですけれども、うん、朝川さん、
うん、
アフレコを終えて、
はい、
いかがでしたかこの作品。もう早速聞いちゃおうかなとズバンと、
なんでしょう、すごい日常の話じゃないですか。
そうですね、そうですね。
一応事件起きるんですけど、特別何か
起きた、うん、起きたかな、
うん、そのぐらいじゃない。
はい、
なんかすごい大きなことをどうこうっていうあれじゃないので、うんうんうん、すごく日常的なことを、やるお話だったので、
うん、もう本当学園ドラマという、うん、
ある意味ちょっと難しかったですね。どうしてもほら、
はいはいはい、
すごい魔法使ったりとかさ、なんか倒したりっていう話も多いじゃない
よ。極端ですけど、はい、そうそう、多いですね。
すごくその高校生の、しかもクラスじゃなくて部活の話。
ああ、そうですね。
しかも放送部っていう、
うんうん、
割かしこう、地味めなというか、
そう、
熱血ではないじゃないですか。
そうですね。すごい、うん、まあ、ある限定の限られた場所での話っていうことですね。
でもすごく華やかな部活として認識されているという、すごい難しかったですね、なんか。雰囲気作りというか。日常をやらなきゃいけないっていう。
そうですね、うん、でその放送部の中でも、はい、浅川さん演じる月子さんっていうのは、うん、またこう私とかが演じてるナチルとかとはまたこう、うん、すごく雰囲気の違うというかキャラクターだったんですけど、うん、はい、この月子さん第一印象どんな感じでした、浅川さん的には。
どんな感じでしょうね、うん、あー、なんか大丈夫かなと思って。
なんでですか。いや、まあ、月子さんってね、言ってしまえばすごく、はい、なんだろう、しっかり者で、
しっかり者ですね。
こう、みんながキャーキャーわめいてるところで、うん、ビシッと、ちゃんとやって、みたいなことを、うん、それこそね、こう、これからラジオ放送始まります、みたいなことも、うん、ちょっと時間をしてる、ちょっと巻きで、みたいなことを、
う
ん、
そうだね、
かっこよく指示できるというか。
難しいんですよ、そういう役多いんですけど、
はいはいはい、
やっぱり、高校生じゃないですか、まだ16、17ぐらいの。なんであんまりしっかりやりすぎると、
うん、
本物のディレクターさんみたい
っていうなっちゃうし、
うん、難しいですね。他のキャラクターが結構逆に今度子供っぽいというかじゃないですか、割と元気で無邪気で。
もう私とかすごいなんか、うん、大丈夫大丈夫やっちゃおうぐらいな、すごいいわゆる元気っ子的な感じだし、
そうだよね、無邪気だもんね。
あと小野さん演じるこう、うん、トールくんとかも割と一緒になって、
うん、
こうワイワイ、ま、なんか騒いだりとかいう感じだったので、うん、その中でね、やっぱり月子さんですごく特殊な存在で、でもすごくやっぱり部活に一人いたらいいだろうなっていう。
そうなんですよ、便利なんだけど
便利って
助かるんだけど、
うんうん、
損することが多い感じの人ですよね。
そうです
ね。なんか人一倍仕事してんだけど、
あんまりそれが目立たないというか、うん、報われない感じの。なんかでも私の中ですごく、はい、まあ月子さんでテキパキしてて、うん、姉御肌でこう
で、ね、
うん、まとめてくれる、引っ張っててくれるっていう感じなんですけど、うん、はい、すごい浅川さんもすごい私の中でそういうイメージがあって、
うん、そうですか、う
ん、なんか似たところとかってありますか、
はい、ないですね。
嘘。
私人をまとめるとか、
うん、
多分人のそういう上に立って何かするっていうのは得意じゃないですね。飽きっぽいから嫌になっちゃうんですよね、なんか途中でも。
最初はいいんだ。
なんかって思っちゃうんで、
はいはい、
でそれやっちゃうと自分の思い通りにいかないとすごいストレスが溜まってきちゃう、ね、人だから自分の思い通りにはもちろん動かないじゃないですか。
動かないですね、それを。
そうそうそう、だからね、うん、そういうことするとどんどん自分が嫌な人間になっていって落ち込むだけなので、そういうことをしないように心がけて、
うんうんうん、
るんですけど、うん、ついつい出しゃばりなんでテキパキしてるように見られがちですが、最近ね年取ってきたらねすごいねなんか間抜けになってきた。
間抜けに
ですよ。
それはなんかいわゆるドジ踏んだりとか。
そう最近なんか前は階段でつまずいて、うん、キャってなったりとか、メガネかけてるのにメガネ探したりとかそういうことなかったんですけど、
はい、
なんかでそういうのドジ萌えみたいなところが、
ドジっ子的な、そうそ
う、あ絶対ないって思って、なんでメガネかけてるのにメガネ探すの普通わかるじゃんって思ってたんですけど最近探すんですよね。
かけてたんですかその時。
かけてね探したり、こう洗濯物を畳んでしまおうと思って階段登ってたら、うん、あと一段あるのにもうゴールだと思って転んで、
かわいい。
パターンって転んで畳んだもの全部もうパンツとか廊下に散乱しちゃったりとか、だんだんなんかちょっと最近それへこみ気味です。
いやですか、そういうの。私そういうのを目指してるんですけど。
本当？
うん。
でも可愛がられるよね。若いうちはそうだと。
私もなんかあんまりそういうところがなくって、
そう？
こうなんかみんなに、うん、ああいうのしっかりしてるねみたいな、ほっとけばいいよねみたいな方向になるじゃないですか。
一人でも生きていけそうだからって思われちゃう。
ほっとかれるんですよ、
はいはいはい、
なんか特に手出さなくてもまあ一人でできるからいいよなぐらいな、
うん、あ大丈夫、年取るとだんだん抜けてきますよ
それもっと早くやろうと思って。
でももうそれってドジ萌えじゃないんだよね。
あ違う、
脳細胞がなんか死んでてるだけですねきっと。
いやもともとでも浅川さんそういう気質があったんじゃないですか。
あったんですかね。なんか遠くのものを取ろうとして手前の壁に頭ぶつけるみたいな、こうゴンって
可愛いじゃないですか。
もう可愛くないですけどね。
いやいやいやいやいや、
右脳がやばいです。
右脳なんだ。
そうかやばいです。
いやでもそういうの、はい、ちょっと憧れますね。
月子ちゃんいいですね。だからしっかりしてて、
うん、
はい、
うんうん、
いいなと思いながらやりました。
はい、
はい、
まあアフレコもね、うん、もうすごく、まあ、順調というか、
うん、早かったね、うん、
早かったですよね、うん、なんか現場もなんか皆さんすごく和気あいあいと、
はい、
なんかドラマ CD ってねそれこそそこでしか集まらないじゃないですか、うん、一瞬というか、
うん、
なので私今回まあ浅川さんって、はい、作品でご一緒させていただくのが初めてだったので。
そのようですね
以前も一回だけ、はい、ラジオ3年ぐらい前に、
そうね、言ってたね、
浅川さんがやられてた、はい、ラジオにゲストで伺ったことがあって、
本当に申し訳ない
あれはねあれはね
前ですもんね、だいぶね、
もうだいぶ3年、はい、4年、私もデビュー当時ぐらいで、はい、もう緊張していて、
そっか、
浅川さんなんてかっこいい方なんだろうと思って。
ありがとうございます。もう全然ですよ。転んでますよ。
いやいやいやいや。もうその時の印象のままだったんですけど、はい、いやもうでも今回ご一緒にこう作品をやらせていただいて、はい、なんか、すごく、イメージ通りというか、私もすごく月子さんテキパキしてて素敵と思ってたんですけど、うん、浅川さんもすごくまんまのイメージだったので、
はい、
ちょっとドジっ子の部分があると聞いて、ちょっと羨ましいなというか。
そうですか、嫌ですよ、はい、へこみますよ、なんか
嘘、
なんで階段あと一段の分かんなかったんだろうって、
うん、でも助けられたりしません、そういうのしょうがないな、
あ意外とね一人で転んじゃったりするんだよね
残念ですね
残念、はい、だから
あ自分一人だと自己嫌悪ですね、
うん、でももうね転んでも誰も助けてくんないね。
嘘
助けてくんないですよ、道端で転んでみ、今きっとマリナちゃん転んだら助けてもらえると思います、
ね、いやーなかなかそんな人いませんけどね、
本当私が道で転んだら皆さん助けてください
ぜひ皆さんそういう
気をつけないと、もう転んだだけで骨折る年になってしまったので、
でも、まあ、本当怪我とかには注意してくださいね頭とか
ありがとうございます、はい、
はい、というわけでカレン坂高校カレン放送部、うん、まあアフレコもね本当にあっという間にパパッと終わって、
はい、
すごく楽しい収録だったんですけれども、うん、なんかこうやってて楽しかったとか、はい、ここを聞いてて楽しかったとか、なんかおすすめのシーンとかってありますか。
おすすめのシーン、
うん、
まあもちろん全部おすすめなんですが、
はい、
月子的にはちょっと重い過去がある
とそうなんですよ、ね、
いうことなので、うんうんうん、その過去をちょっと今回起きたドラマシリーズの中で起きた事件によって、
うんうん、
ちょっとフラッシュバックさせられてしまうシーンがありましたね、
はい、
でいつもはそのマリちゃんも言ってくれたようにテキパキしている子なんですけど、
うんうん、
ちょっと一瞬、
うん、
一瞬二瞬ぐらい、うんうん、ちょっとこう弱いところを見せるというか、
うんうんうん、
シーンがあって、でその全ての事情を知っているのが、トールなので、
うん、
その辺のそのさりげないバックアップというか、
うんうんうんうん、でもねトールとも
かな、
うん、そういとこっていう関係、
はい、
で、すごく割と2人ともいろいろ言い合えたりとか、家に遊びに行ったりとか、逃げる関係っていう感じですけど、こう、まあ、トールくんもすごく素敵な男の子で、なんか魅力的な部分が、やっぱなんか小野さんが演じることによって、こう、さらに下手で部分が、なんか
、いい男になってたね、すごい。
うん、なんか面白かったです。
うん、
面白かったんですけど。
そう、あのね、トールとは、心をある程度許した仲だということで、子供らしくというか、高校生らしく、言い合いというか、こう、同年代らしい言い合いをしたりとかっていうところがあったんですけど。
ようやくなんかすごく普通の女の子らしい部分というか、普段ね、部活では見えない部分というか、あ、なんかちゃんと普通に生活してて、こういう言い合える仲の子がいるんだなっていう面が見られますもんね。
そうですね。
その辺はじゃあ、聞きどころ。
そうですね。対誰かっていうのと、どういうことが起きたかっていうので、月子の態度が変わったりするんです。
でもあれはね、
ですかね一応。
あのすごく本当に普段しっかりしてる月子が、まあ、いわゆるちょっと弱い部分を見られるっていうのが、こう描かれてはいるんですけど、その謎だったりとかがまだ解けてなかったりとか、
そうね、
すごく先に発展するものがあるので、なんかもう本当に続きが気になる終わり方。
そうですね。
であり、台本読んだ時びっくりしませんでした。
何が起きてるのかと思いましたよね、
これは終わりなのか続くなのかって思ったけど、
でもそれがまたさ、そのドラマ CD ってどうしてもその限られた時間の中で膨大な量の原作を表現しなきゃいけなかったりすると、どうしても説明しなきゃいけないような表現がいっぱいあったりとかするんですけど、これはもうそういうところを特別になんかもう、あえてしないでいたのかどうか分かる、意図は分かんないですけど、なんで本当にあのドラマを、テレビでドラマを見てるような、なんでこの人こんな怒りっぽいのかとか、こんなこと起きちゃって来週なんなきゃわかんないんだみたいなのがあるんで、本当になんか、ね、本当にドラマを見てる感じで。
これ、次回作あるのかなって思ってたんですけど、
あるんじゃないですかね。
ある、ないと私たちもすごく、こう気になるし、
すごいいい終わり方というか、してますもんね。
まあ本当次回続くとしては最高の終わり方だと思うんですよね。
毎回ああだといいですね。
まあ ただ台本読んだ時終わるって書いてあった、終わりって書いてあったんで。
続くじゃないん
です。続くじゃなくて終わりって書いてあったんで、嘘と思って。
皆さん応援してください。
はい。皆さんの応援ですね、本当に。
本当にね。
応援をしていただけたら、はい、私たちがすごくスッキリすることができるので。応援してですね。
はい。
あの、次回作もよろしくという、
はい。
あの、感じではあります。
はい。
はい。そんなわけでですね。まあ、ドラマ CD のお話も、あの、させていただいたんですけども、浅川さんについてちょっとお聞きしたいなと思って、
はい。
今回、まあ、この舞台が放送部ということなんですけれども、浅川さん自身は高校時代っていうのは、こう、部活なんかはやられてたんですか？
これもあちこちで言ったんですけど、高校時代は、柔道部に入ってました。
かった。
でも、白帯のままなので別に。
白って一番下ですか？茶帯とかとかありますよね。
あのね、球があって、白は初段なんです。違う。
あれ？
無段だ。黒で初段だ。
黒が初段か。
そう。で、ほんとなんかもっと若い子は、子供は球があるらしい。それが、なんか何か色がついてるんでしたっけ？かなんからしいんですけど、ごめんなさい、わかんない。もうググってみんな。なんですけど。
ググるって。
一応高校生は、その白から始めて、欲しかったら黒を取りに行けば初段ですよっていう。で、段が上がっていくみたいなんですけど。
柔道部ってすごい辛い部活ですよね。
でも、うちは特に緩く。
なぜ柔道をやられてたんですか？
いや、やったことなかったから、中学の時はテニスとか陸上とかだったんですけど。
あ、完全じゃあ、もう運動部だったんですね、浅川さんは。
そうですね。
文化部って経験って、あるんですか？
文化部はないですね。ないですね。
じゃあ放送部なんか全く
ない。あのね、こういうこの可憐坂高校みたいに、きちんとお昼の放送ってやってなかったんじゃないかな。
いや、なかなかない。
ないよね。
ここまできちん、なんか週に1回とか、水曜日だけ放送とか、そういうのはもしかしたら
あったかもしれない、
あるかもしれないですけど、
うちはね、高校がすごく程度が低かったんで、お昼になるとみんなどっか行っちゃって。いなくなっちゃうんですね。
あ、でも私も高校の時は、はい、あの、中高の時はもう、昼になったら、もう、それまでに、もうご飯食べ終わっておいて、もう昼と同時に外に駆け出していって、みんなでバスケしたりとか。
そうそうそうそう。
なんか、 バレーしたりとか、うん、遊び回ってたんで、もし放送があっても
気づかな知らなかったかもね。
知らなかったか、気づかなかっただけかもしれないです。
すいません。いや、実は私たち申し訳ない。
本当に申し訳ないですね。はい、でもこういうなんか放送部的なこともすごく楽しいだろうなとはすごく思うんですよね。
ね、これやって、このドラマシリーやって思いましたね。うんうん、楽しそう、
うん。うん。なんか、しかもここはなんか伝統があって、すごく中はすごいしっかりしてて、
うん、
少人数制みたいな。こういうのもなんかすごくアットホームでいいなぁと思いますね。うん、
高校生がね、放送するってすごいよね、うんうんうん。私たちラジオやるだけでも大変なのに。
いや、でも、うん、この業界入って、こう、ラジオ番組とか やらせていただいて、うん、なんて、なんか話すことって難しいんだろうと思って。
難しいです
ね。今もこういう風になんかやらせていただいてますけど、うん、本当にこれを流していいのかちょっと不安に思いながら。
わかる。ごめんって思いながら、
ね、思いながらやってるんですけどね、はい、本当皆さんすいません、
本当ありがとうございます、
これからもよろしくお願いします。はい、ということで全く関係ないメールを、は
い、ありがとうございます、
読みたいと思います、はいはい、ペンネーム、うん、もんじゃのトヨ選手さんからいただきました、ありがとうございます。皆様ごきげんよう、
ごきげんよう。
この前近所に、本当に関係ない話だ、はい、この前近所にある某田村神社でおみこじをしたら反響という実に微妙に悪い結果が出ました。可愛い巫女さんに意味を聞いても今一つよく意味が分からなかったので別の場所で再チャレンジしてみました。結果は中京ちょっとブルーです。これって神様に軽く喧嘩売られてるのかな。今年おみくじの結果皆さんどうでしたでしょうか、ということです。おみくじとかってしました？
あー、今年初詣行ったけどやってない、引かなかった。
普段やります？あったらやる方ですか、そういうのって。
並んでまではやらないけど、うんうんうん、なんか流れ
うん、やって、
うん、なんか買う流れになってない、あの、
あります、神社とかの動線が、あの神社が流されるからもうあこっち行くのねと思って、うん、
買ったりしますけど、
うんうん、今年行かなかった。
今年まだ
中京とかってあるんですね。
反響
反響ってなんだろう。中半分の京なんですよ。
中京ってことだよね、きっと。
中京ってあります、普通にあります。大吉があって、うん、吉があって
中吉、
中吉があって京を、
あ、小吉、
小吉
って、あ、で、吉があって、今日？
今日、大凶？
あ、そっか。でもさ、うん、なんか神社とかによってはさ、今日入れてないとこもあるとかいう噂じゃないですかね。
それはみんないい結果が出るから、ここに行こうみたいな？
うん、わかんないけど、なんか、っていうのも。あるみたいなん
で。でもこの、今日、反響っていうのは、今日という悪い効果が半分なのか、う
ん、あ、半分なのか、
それとも、さらに悪い、こう、大凶と今日の間の反響なのか、
わかんないね、これ。
これどっちなんですかね。上から、今日の上か下がでちょっとニュアンス変わってきますよね。
巫女さんがわかんない。
すごいですね。まあ、巫女さんほら、バイトとかのね、子も意外といたりするから。
管理師さんに聞いたらいいんじゃないですか。
うん、多分それが一番わかりやすいと思う。うん、友達も巫女さんのバイトとかしてたんで、あれですけど。うん、占いって信じます？
占い微妙だよね。なんか。
見ても、適当に流す感じですか？
なんかね、うん、なんだろう、風に注意とか、
うん、
強気な態度で出ると上司に怒られるので注意とかさ、ああって思うんだけど、よく考えて当たり前じゃん、そんなのみたいなことで、そういう目で見ると占いって全部さ、なんか、
うんうんうんうん、
わがままを言うと彼氏と大喧嘩の予感みたいな、
あ、ありますね、
そ
り
ゃそうでしょうみ
たいな、まあ、わがまま言うたら
ね信じどうかな、おみくじも占いもどうでしょうね。
でも気分的なものですからね、うんうん、そこで大吉を引いてよし頑張ろうって思ったりとか、はいはい、今日引いて、うん、まあ残念だったけどこれを全部払いのけるぐらい頑張ろうみたいな。
そうだ、あ、私ラッキーアイテムは信じないです。占いは時々信じますけど、
おー、うん、
ノコギリって書いてあったことあって、
持ってないな
ノコギリラッキーアイテムって言われても、
ね、うんうん、ラッキーカラーとかね、うん、赤ゴールドとか、
そう、そんな売れないんですけど、うん、ラッキーアイテムは信じないです。
はい、
わかりました。ありがとうございます。
はい、それでは続いてのメールです。はい、ペンネームリバービレさんからいただきました。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年は趣味を見つけたいという情報をキャッチしたのですが、何か考えているものとかありますか？カレン放送部の第1回読みました。僕は男ですが、ナナ君が気になっています。かっこ笑い。1月の放送までに2巻も読み終えてバッチリついていけるようにしておきます。ではでは、ということです。
はい。
私趣味がないんですよ。
私もないですよね。
こう、うん、なんかまあその普段お仕事してるから帰ってきて台本チェックして次仕事行ってってなると、うん、まあ趣味の時間があんまりないっていうこともあるんですけど、うん、でも人によってはすごいこう例えばゲームだったりとか、うん、すごい好きで合間を見つけてはみんなで集まってやったりとかいるじゃないですか、うん、でそういう人たちってすごいこうなんか輝いてるというかそのために仕事してる頑張るぜみたいな。
ああ、そうですね、
うん。こう輝きを放ってて、そういうのがいいなと思って、うん、まあいろんな意味でも趣味を見つけなきゃと思ってるんですけど、うん、ない
趣味ね。ああ、うん、でも私もゲームするかな。ゲームしますね。
おー。
ゲームです。
こう最近のポータブル系なとかですか？結構ガッツリ？
ちっちゃいのはあんまりダメなんで。
ちゃんと家で。
うんうん、オンラインゲームずっとやってます。
なんかみんなすごいハマるって聞きます、あれ、
うん、でもあれも好き嫌い結構細かいことをやるんで私はすごい楽しいんですけど、
うんうんうんうん、なので、うん、なんかな趣味見つかなきゃな、
趣味ね、でも趣味私もそれまでなかったから趣味ね、
この間、うん、だからフラワーアレンジメントなるものをやって、
うんうん、
花をとりあえず買ってきて、花瓶を買ってきて、適当にこれとこれとこれくださいって言って、うん、知らん、何も知らぬ花を買って、うん、とりあえず生けては見たんですけど、
それで終わりだしね。
枯れるじゃないですか。一週間も経たずに、うん、こう3日ぐらいで部屋暖かくしてるから、花は枯れ。
ああ、今は特にね。
そうなんですよ。うん、ちょっとこう、逆に寂しくなっちゃって、うん、で、またこう、荷物とか多い時だと、うん、ああ、花欲しいなと思っても買えなかったりして、うん、すぐほんと挫折、秋、私も多分すごい秋っぽい。
買い物とかは
すごい好きですね。
あ、じゃあ買い物でいいんじゃない？
それ趣味でいいんですかね。
うん、いいと思う。
もう、ある意味、ストレス発散が買い物だから、うん、こうなんかモヤモヤとしたことがあったら、うん、こう出向いて、うん、ガーって買って、うん、スッキリしたちょっと心晴れたぐらいなんですけど、うん、でも割と家帰ってきてそのものの山を見て財布の中を見るとちょっと虚しくなったりしてい
いんだよ、そう、それでいいんじゃないかな、趣味
いいのかな、
多分趣味いろんな趣味やってる人もなんかわかんないけどゲームとか言っててもさ、好きでやってるけどゲーム終わって窓の外見て朝になってるとへこむとか言う人もいるから、
生産性なくていいんですかね。
いいんだと思う多分。生産性あると、うん、多分なんか仕事とかそういうのになっちゃう。
あ、そうか、なるほどね、うん。それが趣味でなくなる可能性があるということですね。
趣味ってなんか探そうと思って見つかるもんじゃないですからね。なんか気がついたらやってて楽しかったから趣味かなみたいな感じじゃないですかね。
でもまあとりあえずこうなんか人間的にもね、なんか輝いてる、輝きを放つ人間になりたいんで
だからそれは趣味には左右されないよきっと、好きなことをやって楽しそうにしてるから輝いてるんであって、趣味のせいで輝いてるわけじゃない、
仕事好きだからそれでいいのかない
いんじゃないですか、仕事でいいんじゃないですか、趣味
趣味仕事か、趣味にしていいのかな、ちょっとすごいなんか不真面目みたいな感じになります、
ね、稼げる趣味みたいな、
あーすごい、すごい聞こえがいいですねはい、はい、そんなわけでどうもありがとうございます、たくさんのメールありがとうございました、はい、というわけで今回は朝香優さんにいろいろなお話を伺いました、ありがとうございます。ここで集英社からのお知らせです。カレン坂高校カレン放送部ドラマ CD がいよいよ発売になります。キャストは塩崎なちり役に私井上まりな、ゆずきみひろ役野戸まみこさん、及川月子役本日ゲストの浅川優さん、榊通役小野大輔さん、七尾修也役山口勝平さんと、とっても素敵なキャストでお届けいたします。予約締め切りは2月11日月曜日、発売予定日は3月28日です。この番組のトップページから予約申し込みページのリンクが貼ってありますので、ぜひぜひご利用ください。書店さんでも申し込みができますけれども、こちらで予約した方がより便利というおすすめな場所ですので、よろしくお願いします。そして、もちろん原作のカレン坂高校カレン放送部の文庫もトップページから購入できます。原作を読みながらドラマ CD を聞くと、きっと2倍も3倍も楽しむことができると思いますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。
先生とキスしちゃった。素敵な声に憧れて高校に入学したさゆき。彼女が恋したのは同じ学校の先生だったの。
春田奈々大人気連載チョコレートコスモス急展開。リボン3月超特大号は
連載1周年記念関東カラー。高校生のなるちゃんが立ち上げたお洋服ブランドの物語。
カジノフちゃん株式会社ラブコットン。付録も超豪華ジェネラメデコペン5色セット。
チョコレートコスモスハッピーデコノート
チョコミニ寄せ書きフレームとミニミニひな飾り、
リボン3月超特大号、
集英社から2月2日発売。
カレン坂高校カレン放送部、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日は浅川優さんにゲストにお越しいただきました。最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
もうなんかほとんどね、こう一緒いっぱいお話しするのは、なかなか機会がなかったんですけれども、
初めてだね。
そうですね、
スタジオでも実際そんなに喋る時間がなかったのね。
そうですね、もうなんか一生懸命仕事してさーっと終わっちゃいましたっていう感じだったんですけれども、たくさんお話できてすごく嬉しかったです。
ありがとうございました。
いかがでしたか今日ゲストにお越しいただいて。
いやすいません、なんかいろいろお話を振っていただいて。
いやもうとんでもないです。
なんだこのエンディング。
またこういう機会があったらぜひゲストにお越しいただきたい。
はい、ありがとうございます。頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、カレン坂高校カレン放送部では皆様からのお便りを楽しみにお待ちしております。番組のトップページオンエアの下にある投稿ボタンをクリックすると投稿フォームに行けますので、そちらからお便りを送ってください。次回もドラマ CG のキャストさんをお迎えする予定です。はい、楽しみにしていてくださいね。ドラマ CD の質問などもお待ちしております。それでは皆さん、最後までお付き合いいただいてありがとうございました。次にお会いするのは2月25日月曜日です。ぜひ聞いてください。それではまた、バイバーイ。
さよなら。